皆さんおはようございます。今私は誰もいない礼拝堂でこの説教の収録をさせていただいておりますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ご承知の通り、新型コロナ感染拡大の現状を受けまして大変残念なことではありますが、先週からこの礼拝堂に集まっての礼拝は休止するというお茶の水教会始まって以来の前代未聞の事態に見舞われております。いつもであればこの礼拝堂には毎週約120名ぐらいの方々がいらっしゃるんですが、今朝はどなたもいらっしゃいません。礼拝を休止しているわけですから、当然といえば当然なのですが、私もたった一人で礼拝をお捧げするのは正直とても寂しいです。でも今しばらくは忍耐の時です。くしくも先週1週間はイエス様が受けてくださった苦しみを共に覚える受難週でありました。そして今朝はあの十字架の苦しみ、それによってもたらされた絶望的な死、それら一切を打ち破りよみがえってくださった主の復活を覚えるイースターです。イエス様が復活してくださったから、私たちクリスチャンにとって死は決して一巻の終わりを意味する言葉ではなくなったんですよね。私たちは死んで終わりなんじゃない。イエス様を信じ永遠の命をいただいた私たちは天の御国、主の身元にあって永遠に続く豊かな安らぎと慰めに満ちた新たな人生がスタートするのですから。もちろん人間的に見れば死そのものはとても悲しく絶望的な響きを私たちに突きつけるものであることに変わりはありません。でもイエス様を救い主と信じる私たちクリスチャンにとってはそれ以上の意味があるのだということを、このイースターの朝改めて覚えたいと思うのです。私が最近読みました本に中村幸さんという方が書かれました隣に座ってという本があります。副題としてスキルス胃がんと戦った娘との11ヶ月とありまして、帯には次のように記されているんですね。21歳の娘に突然下った末期がんの宣告、神よどうしてという問いに対してこれほど美しい答えがあっただろうか。この帯の内容を見ただけでもなんだかとても悲しい気持ちになってしまうのですが、でも本当に感動と励ましに満ちた素晴らしい本です。ぜひ皆さんも機会がありましたらお読みいただきたいと思いますけども、私がこの本の中で特に心に刺さったのは次の一文なんですね。私たちが生きているこの世界は不条理な世界です。正直者がバカを見る世の中です。ではイエス・キリストを信じることに何の意味があるのでしょうか。それは私たちには死を超えた希望があるということです。この神を信じてその愛の教えに生きることは決して無意味でも愚かなことでもありません。実は私にはここ数年自分の中でずっと思いを巡らせているテーマがあります。それはどんなに祈っても変わらない現実がある中で祈り続けることにどんな意味があるのだろうかというちょっと重たいテーマなんですね。もしかしたらクリスチャンの方ならば一度は直面したことのあるテーマなのではないでしょうか。どんなに祈っても全く変わる気配のない厳しい、そして残酷な現実があることを私たちは多少なりとも経験しているのだと思います。でもそんな中でこの本は悩む私たちに一つの答えを指し示してくれているように思うのです。変わらない現実がある中で祈り続けること、 イエス様を信じることにどんな意味があるのだろうか。それは私たちには死を超えた希望があるということなのです。もしかしたらこのことというのはクリスチャンの方ならばこれまでに何度も聞かされてきたメッセージなのかもしれません。でもこれを大切な愛娘を目の前で失うという壮絶な経験をされた中村幸さんという一人の姉妹が語ってくださっていることにとても大きな意味と重み、説得力があるのではないかと思うのです。私たちクリスチャンには死を超えた希望が与えられています。なぜならそれはイエス様が十字架で私たちの罪の身代わりとなって死に、三日目に復活してくださったからに他ならないのです。今朝はそんな復活の主を心から喜び称える嬉しい主の日の礼拝です。この素晴らしい恵みに感謝しつつ、早速今朝の御言葉の時へと入らせていただきましょう。今朝与えられました聖書の箇所は、聖書の中でも比較的有名ないわゆるエマオの途上と呼ばれる場面です。実はこのエマオの途上の場面には不安に怯え教会の交わりから離れていこうとする二人の弟子たちの姿が描かれているんですね。13節の冒頭はちょうどこの日という書き出しで始まっているわけですけども、ちょうどこの日とは一体何の日だったのでしょうか。実はちょうどこの日、エルサレムではあのイエス様が復活された日だったのです。まさに世界で最初のイースターとも言うべき、本来なら一緒にその喜びを分かち合うはずだったこの日だったのです。しかしキリスト復活の事実を知りながらもエルサレムから離れていこうとする弟子たちの姿がそこにはあったのでした。でもイエス様はそんな弟子たちをなんと追いかけてくださって、ご自分の復活から離れていくその道を一緒に歩いてくださった。それがこのエマオの途上での出来事なのです。さあ今朝は私たちもこのエマオの途上を一緒に歩いてみたいと思うわけですが、今回は次の2つのポイントを念頭に置きながら御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。ポイントの1つ目は、エマオの途上は恐れと不安の道であるということ。エマオの途上は恐れと不安の道であるということ。2つ目に、けれどもエマオの途上は復活の主と出会う恵みと希望の道でもあるのだということです。エマオの途上は復活の主と出会う恵みと希望の道でもあるのだということ。それではまず今朝の13節から17節までをお読みいたします。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っている、その話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。今朝一つ目に注目したいポイント、それはエマオの途上は恐れと不安の道であるという事実です。エマオの途上は恐れと不安の道なんです。私たちは読者としてこの御言葉を読んでいますから、この時一緒に歩いているのはイエス様だということがわかるのですが、この当事者である二人の弟子たちはそれがイエス様だとは全く気づいていなかった。もっと言えば をそれどころではなかった様子が伺えます。それもそのはずなんだと思います。なぜなら彼らにとっては自分たちが散々お世話になってきた恩師が突然亡くなったのですから。しかもその亡くなり方があまりにもむごかった、公衆の面前で見るも無残な公開処刑という形で殺害されたのですから。17節でイエス様から声をかけられた2人は暗い顔つきになって立ち止まったとありますけども、彼らにしてみればあの悪夢のような光景がもうまぶたに焼き付いて焼き付いて、離れようにも忘れようにも忘れられなかった。それはもうその場にいたものでしか決して分かりえない、思わず顔がこわばってしまうような本当に無ごく恐ろしい光景だったのだと思うのです。今朝の14節を見ますと、彼らは2人でこの一切の出来事について話し合っていたとあります。また15節では話し合ったり論じ合ったりしていたとありますけども、一体彼らはどんなことを語り合っていたのでしょうか。彼らにとって恩師の突然の処刑との出来事はあまりにも大きな衝撃でありました。でもそれ以上に、もしかしたら今度は弟子である自分たちも捕らえられて同じ目に遭わされるかもしれないといったを差し迫る死の恐怖があったんです。その矢先、今朝になって仲間の女性たちから耳にしたのはイエス様の墓が空っぽだったとかですね、見つかりが現れてイエス様は生きておられると告げられたのだとか、もうちょっとにわかには信じがたい話だったわけです。ですからこの時おそらく彼らは頭が混乱してですね、これから先自分たちは一体どうなってしまうのだろうかといった不安な思いを語り合っていたのではないでしょうか。この時とは全く状況は異なるわけですけれども、ある意味で今私たちは未だかつて経験したことのない未知なるウイルスによって大きな不安と混乱の中に置かれています。この先自分たちは一体どうなってしまうのだろうか、もし自分や大切な人が感染したらどうしよう、そんな言い知れぬ漠然とした不安が正直私自身の中にはあります。若い世代は重症化するリスクが低いと言われてはいますが、それでも海外では若い方や中には生後間もない赤ちゃんまでもが命を落とされている、そのような悲しいニュースを見聞きしますと余計に不安を煽られてしまう自分がいることを認めざるを得ないのです。皆さんはいかがでしょうか。このエマオの途上の場面、時を同じくしてあの十二弟子は、厳密にはユダは抜けてしまいましたからこの時点では十一弟子ということになりますけども、彼らは当局の目を恐れて身を寄せ合い、ビクビクと震えながら部屋に閉じこもっていたわけですけども、その姿は客観的な状況だけを見たときに先行きの見えない不安の中でなるべく外出を控え家の中で閉じこもっている私たちの姿とどこか重なる部分があるのではないでしょうか。でもここに登場する2人の弟子はそれすら怖くなったのか、もういても立ってもいられずにいち早くエルサレムから逃げ出してきたという次第だったのです。時に私たちの心を支配する恐れや不安の感情といったものは私たちの心を動転させ、物事を冷静に落ち着いて見ることを妨げる力を持っています。今回のコロナの影響を受けてスーパーに買いだめに走るといった現象はまさに その顕著な例なのではないでしょうか。いくら在庫はたくさんあるから大丈夫ですと言われてもですね、一度心が不安で取りつかれてしまいますと、もういても立ってもいられなくなってしまうんですよね。それでも日本人は比較的冷静な方なのだとは思いますが、でも心の中は誰もが不安でいっぱいなのだと思うのです。でも今朝の場面でまず私たちが注目したいのは、この恐れと不安の渦巻く状況の中でイエス様が共にいてくださったという事実なのです。この弟子たちは文字通り言い知れぬ恐れと不安の中に置かれていました。でもこの日はイエス様が復活された記念すべき主の日であったのです。それなのに彼らは神を礼拝する神殿のあったエルサレムから離れ、エマオという今となっては特定が困難とされるほどに当時から寂れていたのであろう小さな村に向かって逃避行をしていた。ある意味彼らは信仰を捨て、エルサレムにとどまる仲間たちを捨て、イエス様に背を向けて歩いていたのです。そんな彼らでしたから、まさかイエス様が一緒にいてくださっているなどとは夢にも思わなかったのではないでしょうか。しかし紛れもなく彼らと共に歩まれていたのは復活のイエス・キリストだったのです。では私たちはどうでしょうか。もちろんこの時の弟子たちとは事情が全く異なるわけですけども、私たちもまた礼拝のために教会に集えない、兄弟姉妹とお会いすることがかなわない状況の中に置かれ、先行きの見えない不安の中で日々を過ごしています。でも私たちはこのような状況の中であってもイエス様が共にいてくださっているのだ、このことをどれだけ意識をして歩んでいるでしょうか。私たちの心を支配する恐れや不安の感情は時にイエス様の存在すら忘れさせてしまう圧倒的な支配力を持っています。それだけ恐れや不安というものは侮れないものなのです。でもそれでもイエス様は確かに私たちと共にいてくださっている。たとえ私たちが気づかなくても、そこまで意識が及ばなかったとしても、イエス様は確かに私たちの日常の中で共に歩んでくださっているのだということを、今朝の御言葉は力強く私たちに指し示しているのです。この事実に私たちは今朝改めて感謝しようではないでしょうか。エマオの途上は恐れと不安の道です。でも同時にエマオの途上は復活の主と出会う恵みと希望の道でもあるのだということを続けて見てまいりたいと思います。イエス様は暗い面持ちで歩くこの二人を決して見捨てることはなさいませんでした。イエス様は彼らの行く手を遮って、おい離れていっちゃダメだよと彼らの不信仰を責めるようなことはなさらなかったのです。むしろ一緒に歩調を合わせて歩くということを通して彼らの弱り切った心にそっと寄り添ってくださったのです。その上で17節で何を話されているのですかと彼らに声をかけ、彼らの関心に関心を寄せ、彼らの話にじっと耳を傾けてくださったのです。19節から24節にかけて彼らはイエス様に向かって自分たちが抱える心の闇と失望を話しています。そこには彼らがあのキリストに寄せていた 期待がどれほど大きなものであったのか、なのに十字架で死んでしまったことでどれほどの悲しみと失望を経験したのかが切々と綴られています。21節では望みをかけていましたとありますが、ここにはもはや望みも信仰も失っている様子がうかがえます。22節で仲間の女たちがもたらしたイエス様のお墓が空っぽだったという情報に関しても私たちを驚かせただけに過ぎず、23節では御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。24節ではイエスは見当たらなかったというのですと、まるで人事としてしか受け止めることができない彼らの不信仰な姿けれども、主イエスへの正直な心の叫びがここには綴られているのです。彼らが訴えたこと、これはまさに祈りの行為なんですよね。私たちはあまりにも深い悲しみを経験したとき、祈ることすら無意味に感じてしまうことがあるのではないかと思います。形としては祈っているのだけれども、その祈りの言葉が虚しく響くばかりで、この祈りも神様がちゃんと聞いてくださっているとの確信が持てない。もしかしたらこの時の弟子たちはそのような心境だったのではないでしょうか。目の前にいる人が復活の主イエスだとは信じられず、文字通り誰に話しているのかも分からずに話していたのですから。けれどもイエス様はそうと知りながらも彼らの話にじっと耳を傾けてくださいました。そして彼らの話を決して裁かず遮らず叱りつけることなく、ただ黙ってじっと聞き続けてくださったのです。場合によってはイエス様は彼らの前に現れた時、最初から自分はもう復活したんだよと言っていれば話はもっと早かったのかもしれません。13節によればエルサレムからエマオまでは11キロメートルの距離だったとありますけども、何もわざわざそんな距離を歩かなくても、無駄な時間を過ごさなくてもよかったのです。しかしイエス様はあえて彼らと一緒に時間を過ごし、彼らの失礼な言葉を何一つ遮らずにじっと聞いてくださったのでした。だからこそ彼らとの間に信頼関係が形成され、この後の説教を聞く下地が形成されていったのです。こうしてイエス様は彼らの話を全部聞いた後に25節で、ああ愚かな人たちと言われたんですよね。これはイエス様にしてはかなり珍しい言葉だと思います。言うなればこのバカチンと言ってから説教を始めるようなものです。このバカチンなんていうことは通常パブリックスピーキングにおいては決して使われない言葉ですけども、けどイエス様はあえて普段は使わない言葉を使うことによって逆に彼らの関心を引き寄せられたのかもしれません。そしてそれ以前にこのような厳しい言葉を使っても彼らが受け入れるだけの信頼関係がそれまでに築かれていたということも注目すべきことなのではないでしょうか。このようにしてイエス様はご自分についての誤った理解を持っていた弟子たちに対し、もう一度聖書全体から解き明かす説教をしてくださったのでした。私たちはこの福音をちゃんと聖書全体から理解しているでしょうか。新約聖書しか読んでいませんということはないでしょうか。イエス様の時代の人々が持っていた聖書というのはいわゆる旧約聖書のことですから、この時イエス様は 旧約聖書全体からいかにして新約の恵みがあるのか、その御言葉の重みを解き明かしてくださったということなんですね。私たちもこれを機にもう一度聖書全体をちゃんと読むということにチャレンジしてみようではないでしょうか。さて、そんな聖書の解き明かしを語っているうちに、やがて彼らは目的の村に到着することになります。本来ならここで一旅人に過ぎなかったイエス様とはお別れする場面なのですが、彼らはこの旅人によほど引き寄せられたのか、一緒にお泊まりくださいと無理に願ったのでした。イエス様はその願いに応えて一緒に食事をしてくださいます。そしてあのワクワクするような喜びの瞬間が訪れるのです。30節と31節前半をお読みいたします。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。エマオの途上は復活の主と出会う恵みと希望の道です。まさにこの瞬間、二人の弟子たちはイエスだと分かる経験をしたのでした。それまで閉ざされていた霊的な目が開かれ、イエスだと分かった瞬間、これまでの彼らの歩みは恐れと不安の感情から恵みあふれる希望へと変えられたのです。ここで注目したいのは、彼らがイエスだと分かったのはあのエルサレムにおいてではなかったのだという事実です。ここエマオに着いてから、つまり恐れと不安の先で、何も変わらない現実のただ中でイエスだと分かる経験をしたのです。今私たちは物理的に一つところに集まって同じ場所で礼拝をお捧げすることは困難な状況にあります。先週はついに政府からの緊急事態宣言も出されました。一体いつになったらこの問題が収束するのか、全く先の見えない状況が私たちの目の前には広がっています。でも今朝の御言葉は、そんな現実のただ中でイエスだと分かる恵みがあるのだということを私たちに教えてくれているのではないでしょうか。私たちは今、物理的な場所は違えど同じ主を見上げて礼拝をお捧げする恵みの時をいただいています。たとえ場所は違っても、目には見えなくても、私たちは主にあって一つであることを改めて感謝したいと思うのです。そして何より復活の主イエス様が絶えず私たちと伴ってくださっていることに、しっかりと心の目を向け、ここにも主は共におられるとの信仰に立っていきたいと思うのです。恐れや不安の状況は何も変わらないにもかかわらず、ここにも主は共におられるのだ、すなわちイエスだと分かる経験をした弟子たちは、今朝の32節で次のように告白しています。32節をお読みいたします。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。先ほどまでは恐れと不安でしかないと思われたエマオの途上、しかし今、実はそこにも主は共にいて、一緒にあの恐れと不安の中を歩いてくださっていたのだということに目が開かれた時、私たちの心はうちに燃えていたではないかとの素晴らしい気づきが与えられたのでした。それはイエス様との対話である 祈りを通して、御言葉の解き明かしである説教を通して、彼らの心は知らず知らずのうちに励まされ、感動を受け、恐れや不安のただ中にあっても心燃やされるという素晴らしい恵みに預かっていたということなのです。願わくば私たちもまた共にいてくださるイエス様に心の目を向け、今自分が抱えている恐れや不安の感情を正直に打ち明けようではないでしょうか。イエス様は私たちの訴えを、それがどんなに失礼な内容であったとしても決して裁かず遮らず叱りつけることなく、黙ってじっと耳を傾けてくださいます。そして御言葉を通して私たちに必要なメッセージを、私たちの心を慰め、励まし、生かす命の言葉を語りかけてくださるのです。礼拝とはイエス様とお会いすることです。たとえ今家の中でクリスチャンは自分一人だけなんですという環境であったとしても、復活の主があなたの傍らに立ち、あなたと共にいてくださる、そのことに何ら変わりはありません。であるなら私たちはその置かれた場所でイエス様とお会いする、日々の小さな礼拝を大切にしていきたいと思うのです。そしてやがて今回の問題がある程度落ち着いて、教会に集まっての礼拝が再開された暁には、あの弟子たちがそうしたように、私たちも満面の笑顔で喜びの再会を果たしたいと強く願います。そして今回の経験を通して、主がどのように私を支えてくださったのか、こんなことがありましたとか、この御言葉に励ましを受けましたとかですね、交わりのうちに主の恵みを分かち合うことができたらと思うんですね。その意味において、今私たちは恐れや不安の現実の中にありながらも、実は希望への途上を歩ませていただいているのであり、究極的には天の御国へと続く永遠の希望への途上に今私たちはあるのだということを、今朝改めて心に刻みたいと思うのです。最後にヨハネの福音書14章1節をお読みして、この説教を閉じたいと思います。ヨハネの福音書14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちクリスチャンには死を超えた希望が与えられています。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路、私たちは一足一足この素晴らしい復活の主と共に歩む希望への途上を進ませていただこうではないでしょうか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心から賛美いたします。今私たちは未だかつて経験したことのない未知のウイルスによって、その大きな問題があるために、教会に集っての礼拝をお捧げすることができない状況にあります。でも私たちはどこにあってもあなたと共にある神の家族であることを心から感謝いたします。愛する兄弟姉妹、求道者の方々と直接お会いすることができない寂しさがありますけども、今あるこの状況もまたやがての希望への途上であることを覚え感謝いたします。私たちはたとえどこにあったとしても、ここにも主は共におられるのだということを、インマヌエルなる主が共におられるのだということに 心の目を向け、感謝を持って歩み続けることができますように助け導いてください。何よりこの問題の中で苦しんでおられる方々の上に、とりわけ命がけで懸命な治療や看護に当たられている医療従事者の方々とそのご家族の上に、主の守りと支えがあり、必要な物資も満たしてくださいますように。また私たち一人一人をもこの不安から解放し、励ましてくださって、この新しい一週間もあなたと共に歩む、その確かさの中を、希望への途上を歩ませてくださいますように。言い尽くしません。感謝と願いと、私たちの復活の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうもありがとうございました。